大人が変われば子供が変わる、子供が変われば世界が変わる。
早稲田ゆめラジオ第412回、今日も張り切ってスターテッド。
この番組は北アルプスのふもと信州松本からお送りしております。
ね、
旅から帰ってきたばかりで
ね、
どこに行って
きたんですか。人生はもう常に旅なんで。
あ、そっち
ね。ですけれども、今回は私の親孝行で温泉。
はい。
まあ、実母ですね。田中友人さんを産んだ優子さん。
はい。
マキさんプレゼンツ。
優子に。
いや、コリンって感じじゃないもんね。なんか、転んだろう、どっちかというと。
優子さんはですね、もう本当に私とメイ。
うん、
娘、あ、言っちゃったけど、いいね、も
う
ね、
うん。
うん。大好きなんですよ。もう楽しいの。うん、
何が楽しいのかね。楽しい人なんていっぱいいると思うんだけども。
あ、まず、気を使わない。
気を使わない。
全く。
それはコロンもあるからかな。
違う。
まあまあいいや、それはね。ちょっと、それは伏せと
こう。世に言うさ、私たちは婚姻制度取ってませんよ。
はい、
夫婦じゃないじゃない、
うん、
だけど、まあ、そんなようなもんじゃん。
うん、
ってことは、お母様ってことはさ、お仕事さんみたいな立場なわけじゃん。立場、なんとかな、世間一般で分かりやすく言うと。
うん、
でも、そんなことをね、意識しないで、うん、もう本当に友達みたいに、な、気楽な感じで入れる人。
うん。
うん。
ね。
で、うん、ちょっと面白いところがあるじゃない？
そう。うん、コロンとかね。
やめなさいよ、コロンコロンみたいな。
脱衣所でコロン。
ごめんなさい。それで、カラオケが好きでね。
カラオケ好きで。
お歌が好きで、そう。
そう。
一緒にね。今回たまたまね、ホテルだったんですけど、うん、なぜかね、カラオケボックスが併設じゃないとね、地下にあって。
地下なんだね。
地下
なん
だ。それで、行ったんですよ。
地下のにあったんだね。地下のに。
はい。なんかそんなね、うん、楽しいお母様なんで。
ね、そんな、お母様と箱根にね、うん、行ってまいりました。
そう、箱根。
箱根ってさ、俺もっとさ、うん、俺東京からよく行ってたでしょ。東京に住んでたんで、神奈川系、まあ神奈川か、あそこも足柄とかだからさ、どっちかというと登っていって箱根湯本の方から登っていって遠いイメージがあったんだけど。
ああ、なるほどね。
うん、今回はさ、
海の方からだよね。
海の方、そうそうそうそう。
登ってってね。
うん、箱根駅伝のね。
そうそうそうそう。
ああいう感じでしょ。
でも小田原とかさ、
そうそうそう。
箱根って感じだもんね。
うん。うん、すごい奥深いところにあるんだなっていうイメージしかなかったんだけど。
そうそうそう、ああ、そっかそっか。
それがさ、花野からさ、うん、今の言う Google マップの案内で行くと、
うん、
御殿場まで行っちゃうんだよね。
そう。
御殿場って言うとさ、伊豆半島の根元あたりじゃん。
高速でね。
ね、高速で、うん。そっから降りてね、だって20分かかんないですよ。
そう。
びっくりしちゃってさ。
まあ、今回泊まったところが仙石原っていうところなんで、上の方なんでね、
うん、
すぐだったんですけど、御殿場降りてから。
うん。
うん、まあ、湯本の方行くと、またちょっとね、うん、結構大変だけどね。
あ、そうだね。
うん。
何が大変？
うん、細いし、バスが往来するし、
観光してるのね。
観光客も多いし、
うん、
歩道、結構ね、あそこ人歩いてるんだよね、あの峠道、
うん。
そう、そういうのもあるから。
ね、人の一人や二人も毎回引かれてね。
毎回引かれるんだ。
引き肉のようになってね。
やめなさいよ、そういうこと言うの。ね、いきなりなんかスプラッタ映画みたいになっちゃって、
うん、
なんか楽しい旅行の話がいきなりなんかホラーみたいになっちゃって、やめてくださいもん。うん、で、だから、うんと、まあまあまあまあ、それで、
はい、
どうでした？
よかった、とてもよかった。マキさんがちゃんと選んでくれて、
いつもそうなのね、私。
値段的なものをちょっと言ってみようか、親孝行ということで、箱根っていうと、皆さんすごい高いイメージあるじゃん。
どうなんだろう、人々によるんだろう。
なんでその演説みたいになっちゃうの？な、ちょっと、社会主義の演説みたいな。
私そういうとこあるんね。
ね。
ね、そう、亡き者にするとか。そう、結構言葉が変なの、私は。いいの。日本語変なんですけど
ね。人々。ね、それ文章の方ならいいんだけど、人々ね。
すいません。
文章の方が違うか。箱根ってやっぱさ、高いイメージがあるよ。で、この前もさ、私、東京のホテルがどんどん高騰してるって話したじゃん。
すごい、本当に。
ああいうふうに考えると、箱根も例外じゃないんだろうなって。だって首都圏から近いし、
そうだね、
インバウンドで来た日本初めての人たちが、東京とかさ、主要都市で、その、一週間の旅で箱根ぐらい来そうじゃん。うん、
箱根とか熱海を、
来るじゃん。
やっぱ温泉街っていう日本ならではのを組み込んでくるのは、やっぱり候補に上がるよね。
それはね、 箱根伊豆箱根でした。4人で6万円、
うん、そう
1泊2日2食付き、
そう
そう。
でお部屋はね、うん、60平米あったんですよ。
そうですよ、あそこ区切ったら普通に 3LDK できるよね。60
平米だからね、
うん、
で和洋室だからベッド2台、
うん、
結構大きめのベッド2台と 和室が、うん、壁で区切られてない一つの部屋なの。なんていうかな、
ちょっと高台になってるやつね。
そう、和室は、う
ん、高床、
一応障子襖を引けば隔離される、
そうそうそうそう、けど独立した感じになる、
うん、でも開けっぱなしにすればすごい広い一部屋になるっていうね、うんう、うん、でソファーがあってテーブルがあって、うん、テレビがあって、うん、で洗面があって、うん、別にうち湯っていうか、あれは普通の
ユニットバス
ね、で洗面2つあるんだよ、だからね。
そうだね、
外にもあって中にもあって、うんうん、
でその廊下とさ、廊下で仕切られてて扉でね、うん、玄関の方に行く廊下、その中に洗面台とうちトイレ、うん、ユニットバスがあるから、うん、なんか一応独立した感じ。
そうそう、ユニットバスって言ってもさ、ね、広めな、すごい広めの、
広めだよ、
ちゃんとした、うん、なんていうの、洗面ができる、ドライヤーとかができる、うん、広めの、そういうのもついてる。
八頭身の人でも足伸ばせるぐらいだよね。それ絶対的な身長じゃねえだろ。
ちょっとね、
絶対的な身長じゃないの、それ。
まあそんなんで結構すごくいいお部屋で、
自分 で
お湯は
ちょっと今
仙石原温泉って言って、効能ちょっと忘れちゃったんですけど、はいはい、濁った、
ね、神経痛とか。
だから効能そうだね、効能そうだね、うん、成分だ、ごめん、成分は、うん、なんとかマグネシウムと忘れちゃった、
うん
うん、
と
あの白っぽく濁ってて、うん、要は硫黄の少し匂いがするような、あの駒が、大涌谷から引いてる
ね
引いてるっていうか出てるのかな、
はい、
うん、源泉、うん、源泉も楽しめたんですよ、そこの。
そういうこと、
ホテルなんですよ、
うん、
ホテルなんですけど、
うん、
そういうとこだったよね、
うんうん、なんかね、よかったです。なんかユースフル、使い勝手がとてもいい感じ。
そう、
使い勝手って言っちゃうとちょっと偉そうな感じに聞こえるけど、今本当高騰してるんですよ。
いやね、うん、なんつーの、
うん、
要は見合わない、価格に見合わない、
うん、
ところが多くなってきてるじゃん、
う
ん、
そう。
で要はさ、いいよ、値上げしてても。今までさ、うん、1万5000円ぐらいのところを4万ぐらいにしてもいいじゃん、
うん、
だからそれに見合う何かが、要はさ、リニューアルしてとかさ、
うん、
社員教育を徹底してとかさ、
ね、
なんか食べ物をものすごく改善してとかさ、
う
ん、
そうそう、
何でもいいんだけど、
ホスピタリティでも何でもサービスでもね、うん、それがさ、向上してるんだったらいいんだよ。
据え置きどころか、
うん、
解約されてるとこもあるからね。
そういうことだよ。
そう、
だからそれはいたずらに、円安だから外国人インバウンドがまた増えてきたから、それに乗じてみんなで値上げボンとしてるから、
うんうんうん、
そうすると日本っていうのは給料、毎回言ってるけど給料上がんないから、で円安になっちゃうから、実質日本人は貧乏になっちゃってるんですよ今。
そうですね、
とても貧乏なんですよ、うんうんうん、これはね、そういうとこ行って泊まろうとしないと分かんないんだけども、相対的に貧乏になっちゃってるんで、ね、
うん、
ものすごくいいことですよこれって。
そうなのよ、うんうん、だってさ、ごめんなさいね、この話ちょっとそれるけど、ニセコ
北海道のね、
うん
うん、
世界で、2つさ、フランスとさ、スイスだっけ、
うん、
ものすごくラグジュアリーな富裕、超富裕層しか来れないスキーエリア、スキーリゾートがあるんだけど、うん、でそこの2つはルイ・ヴィトンが出店してて、うん、あのね、そこ限定の商品とかさ、
うん、
置いたりとかしてて、なんかもうものすごい、その単価がものすごい高いの。
ゴンドラがルイ・ヴィトンとか、
ゴンドラルイ・ヴィトン作ったのはニセコが、
そうなん
だ、ね、ニセコも作ったらしいんだよね、
うんう
ん、でそうだから日本初だし、世界で3つしかない、
うん、
そのスキーリゾートの1つがニセコなんだけど、うん、もうさ有名だからさ、皆さんご存知だからかもしれないけどね、牛丼が1杯2000円だったりとかっていうところで、うん、でそのニュース見た時にさ、ヨーロッパから来た人たちが学生とかだよ、冬休みみたいなさ、バケーションで来て、学生が、
うん、
大学生が、で安いって言ってるからね、1泊7万円だよ、
うん、
1泊7万円からだからね、
うん、
で1泊7万円で安いって、うん、いやね、高いでしょって言ったら、いや他のところと比べたら安いよとかって言ってて、
うん、
マジでっていう、うん、
だからさ、そこってやっぱりさ、その通貨取引ってあるじゃん、通貨の強い弱い、
うんうんうん、
日本円対米ドル、日本円対スイスフラン、日本円対ユーロとかね、オージーとかね、いろいろあるんだけど、その相対的なものによって全部決まるんだけれども、だから海外の人は、安く感じるのは当たり前のことで、
そうだね、
うん、ビッグマック指数っていうのがあるんだけど、全世界にビッグマックあるじゃん。そのビッグマックが国民がどのぐらいの感覚で値段ぐらいで食べれるかっていう、
マクドナルドですよ、うん、ハンバーガーですよ、うん、
っていうことで国力すなわち通貨で測ることができるんだけど、そういうものともちょっと違うんだよね。通貨対通貨だの、うん、取引だからさ、
うんうん、
もう圧倒的に円が安くなっちゃってるから。
そうだね。
あとガソリン見てもそうでしょ、
うん、
ガソリンだってさ16年前って120円とか100円とか110円だよ。俺やってたからよくわかんない。
あ、
今180円90円だよ。
20年前100円だったよ。
だからそんなもんだよ。
あ、そうそうそう、
レギュラーね、レギュラー、
そう、
うん、だからそのぐらいで給料上がってないから日本人は実質貧乏になっちゃってるの。
そうだ、
だからそういうことなんね。
確かに変わってないよね。
変わってないよ。
皆さんが初任給でもらってたあの時代と今と、役職が変わって給料が上がったとかなしね。
そう
じゃなくて変わってないと思う。
そうなんですよ。
思いません、
うん、
本当
ひどい時代なんですよ。だからそういう意味じゃね、うん、まあ、そこにばっか言ってもしょうがないんだけど、それは客観的な意見として僕らは言ってますよ。で、あの箱根の話題に戻りましょうか。箱根の話、
はい、
今回泊まったホテル
名前ね、
名前はいいか。あ、でも言った方がいいね。
ちょっとすいません、うん、自分で泊まったのにちょっと忘れてるんでしょ。
でシャランランダランダ
ランダ、あ、はい、エンリゾート、
エンリゾート、 EN ね、
リコーフ箱根、
うん、
そう、エンリゾート、エンリゾートで調べてもらえばいいですね。エンリゾートってあのね、いろいろなところでホテル出してるみたいなんですけど、うん、
外資じゃないんだ
ね。外資で、あの日本の会社なんですよ、うんうん、でリコーフ箱根、箱根の店舗っていうか、うん、ホテルを今回泊まったんですけど、初めて利用しました、
うん、
私いつも一級サイト
ね、
で利用していて、そこの、口コミ結構信頼度高いので、それで、選んでるんですけど、今回ねカジュアルっていうねランクのホテルだったんですよ、
うん、
要は普通のホテルでもない旅館でもない、ちょっとビジネスホテルじゃないけど、それよりはいいけど、あのザ・ホテルっていうよりはカジュアルだよっていう価格帯のところなんですよね。
そうだね、
うん、でどうなのかな箱根で、うーんとかって思ってたら評価がめちゃくちゃ高いんですよ。で、いやこれは結構信用できるぞと思って泊まったらその通りでした。だからエンリゾートは箱根さんに限ってはおすすめですね。
うん、1人1万5000円だから、1万5000円ってことは30年前も1万2、3000円から5000円で、
うん、まあ、そうでしょう、
あの大体何観光地のリゾートホテルとかっていうのさ、あの旅館とはまた違うリゾートホテル、
うんうん、
出せば一泊二食付きで大体そのぐらいの値段だよ。
そうだよね、
うん、で料理が美味しかった。また
これねやっぱりねリーズナブルっていうところの裏返し、うんうん、裏返しでもあるんだけど、ビュッフェなんですよ。
そう、
朝も夜も、うん、でビュッフェっていうとなんかちょっといいイメージの方と悪いイメージの方があるかもしれないけども、
ね、
あのねいい方なんですよ、これ、
うん、
いい方に転がってんの。
特にマキさんは何が良かった？
もうね野菜、
そう
ね、あの価格に比例して、うん、安いところって野菜とかフレッシュな新鮮なものから削られていくんだよね。フルーツとか野菜とか生野菜とか、
うん
うん、加工されてるもの、もうパックになってる煮物とかを出すだけとかさ、
うん、
要はビジネスホテルの朝食でそうでしょ。
なるほど。
きんぴらもさ、ひじきの煮物もさ、あの焼き魚ちょっと炙ってあるけど、いやこれもう初めから焼かれてちっちゃいのにパックになっていっぱいブワーって真空パックできてるやつをちょっと温めてバッて出してるだけだから、
うん、なるほど。
そうなんですよ、
俺がいつも食べてるのもそうかも。
だいたいそう、ね、だいたいさ、あの5センチ、
そうそうそうそう、
3センチ5センチになってるやつがもうあれ、そう、う
ん、俺ね喜んで食べてますよ。
いいの、それはいいの、
うん、
いいんですよ、そこはいい悪いじゃなくて、うん、まあだいたいいい手間がかからないから、
うん、
ホテル側がそういうものを利用するのいいんですよ。だけどそうじゃないんですよ、生野菜ね、サラダコーナーがちょっとびっくりした。
そう、
この野菜にうるさい私もちょっとあすいませんごめんなさいって謝っちゃうぐらい、
ね、
だってルッコラとか、うん、クレソン、
うん、
でスティックセニョールとか置いてあるよ普通、
うん、
これちょっと野菜好きな人はちょっとすぐ分かると思うんだけど
ね、
うん。
あとビーンズ系、
そう、あの豆も置いてあるし、うん、でトマトなんか3色ですからね、
うん、
赤オレンジ黄色で、ね、甘くて美味しいのそのトマトが、
う
ん、
そう、
うん、でいわゆるキュウリだったりシーウィードあの何、うん、海藻とか、うん、一般的によく見られるものもあるんだけど、うん、なんだこれ美味しいなっていう野菜、
うん、
かも。あ、要はさ申し訳なさ程度にレタスとかトマトとかキュウリとかコーンとかを食べるような感じじゃないわけ。もう野菜食べてくださいみたいな感じ。
そう、もうあそこに八百屋がある感じね。
そうでね、
いらっしゃい、
適当なドレッシングじゃないんだよ、うんうん、
いや本当にドレッシング の種類が豊富。
そうで、レモン汁、本当のフレッシュのレモンの果汁とか、うん、いいお塩とか、うん、バルサミコとか、うん、そういうのもオリーブオイルとかも置いてあるの。
そう、
もうね、私ここだけで済んじゃうかなと思うぐらい。
あなたたちこれで食べてねっていうんじゃなくて、選んでお好きなようにっていうさ、そうそうそう、チョイスをできるようにちゃんとね、
自分でカスタムしてやってくれ、いろいろねっていう、うん、で、まあ、他の私はちょっとあの脂っこいのとか揚げ物とかそういうところは見向きもできないから、うん、種類を全部網羅してないわけ、うん、私も野菜コーナーとさ、
おっとちょっと俺の出番ですかそこ。
そう、あの何あのなんだっけあれ、うん、エッグ、
うん、あのそこで作ってくれるやつね。
まあ、そう、うん、とか、なんかそういうものしか見てないから、うん、あ、全部見てないんだけど。
はい。
ユージさんどうでした？
ね、良かったですよ。僕もね、最近ね、揚げ物あんま食べないの。食べなくなったの。食べないけどお腹がちょっと豊富な感じになってきたね。豊かな感じね。僕ね、量を食べるんですよ。一日ほぼ一食だから。やっぱり、ね、そこにね、狙いをターゲットを定めて。
ね、すごい食べるって言うけど、本当に皆さん多分一緒にユージさんとビュッフェ行ったらびっくりする。
うん、もうね、ちょっと忘れつつあるんだけども、昨日のビュッフェ食べた時は、うん、それあ、まず1食目じゃん、ほとんど。
夜ね。
夜ビュッフェね。夜ビュッフェね。ビールの飲んだ後にビュッフェ、満を持して行きました。
はい。
最初に選んだのがね、何かもう忘れました。だけど、メインで食べたのが炭水化物で食べたくなるでしょ、うん、なんかね、海鮮丼をカスタマイズできて作れるのがあるんですよ。
作ってた海鮮丼、美味しそうなやつ。
しらす大盛り OK、
うん、
いくらあったかな、いくらなかったかな、ネギトロ、
サーモンと、
サーモン、マグロとね、あといろんなもっとあった。
へえ、うん、私全然見てなかった。そこ
それをお持ちして、うん、珍しく俺大体2発ぐらいで決めるんですけど、昨日5服ぐらいしましたからね。
昨日の夜はね、うん、ひどかった本当に。
ひどかったね。
ひどかった
ってなんだ、ネガティブな方じゃん。で、それ食べたでしょ。
だって席に、だってさ、テーブルにいる時間短いんだもん。この人、ね、うん、あのブイフペコーナー歩いてる時間の方が長かったと思う。
あ、そう
だ。食べるのめっちゃ早いんで。
珍しいね。
食べるの早いから、うん、あ、持ってきたなと思って、何持ってきたのかなって見た瞬間にもういないからね。
そうなんだ。
食べちゃって。
そう。俺がそこまでこだわるの結構珍しいですよ。
そうだよね。
いつもはもう腰据えて食べてるからさ。
うん。
で、次行ったのがタイカレー2種。
あー、食べてたかも。
グリーンカレーとチキンカレーの黄色い方ね。
そうだ。
それにご飯はね、普通だったのかな。うん、それを持ってきて、これで2ラウンドね。
うん。
3ラウンド目何だったっけ、覚えてないか。
3ラウンドじゃない、4ラウンドだよ、それ。
あ、そうなの。
うん。
で、他にも何か食べた。もうまとめちゃうけど。
いろいろ食べてたね、う
ん。ね、ただ揚げ物はあんまり食べなかった、昨日。
デザート食べた、昨日。
デザートは、食べた。珍しく。
あ、食べてた、
食べてた。
なんかミルクレープみたいなやつとか。
あとね、あの、
ショートケーキみたいなとか。
うん、あと、表面があの、砂糖の、
あの、クレームブリュレ。
ブリュレみたいな。
うん。食べてた
ね。うん。
それで、赤ワインも飲んだよね。
飲んだ。
そうだ。
うんうん、いやー、とても楽しかったですよ。
あ、私思い出した。私ね、はい、ローストビーフ。
あ、それ。スパッショじゃなくて、なんだっけ、スペリコ。
あ、ね、シュラスコ。
シュラスコ。
シュラスコの、うん、あの、ちっちゃいシュラスコを3切れ。
うん、
と、ガーリックシュリンプ。これね。
ガーリックシュリンプはね、はい。
ガーリックシュリンプ美味しかった。
美味しかったけど、しょっぱくなかった。
いや、あのね、あの、なんつうの、パラパラしてる、なんつうの、うん、あの、
カリカリ。
ガーリックのカリカリの、うん、あの粉はつけないで、落として食べるから。
ああ、そうなんだね。俺そのまま食べたから、うん、意外と俺、結構ソルティーなの好きなんだけど、
うん、
意外としょっぱいなと思うから、マキさんダメかなと思って。
いや、落として食べたら全然
美味しかった。ね、でも美味しかったですよ。
うん。
うん、
それで私は、このその2つと、うん、そのさっき言った野菜、サラダ、うん、大盛りの、その前菜セットで、うん、あ、白ワインの美味しいのをちょびちょびちょびちょびやりながら振ってみたら、ユージンさんもう5ラウンドぐらいまでいってるじゃん。
う、う
ん、で、うちのメイはいっぱい食べるけど、あの人1ラウンドの人なの、大体ね。うん、デザート1から2ラウンドか。
うんうん、
そ ゆうこさん。
おふくろね。
満を持してゆうこさん。
一発勝負でやってました。
いや、もうちょっと言って。
俺さ、だから。
超可愛い。いや、可愛いんですよ。最高。
おふくろね、う
ん。
で、俺も最初に食べてたの。いただきまーすって言って、ちょこちょこ、ほんとつまみしか持ってきてなかったの、最初ね。うんうん、で、ちょこちょこつまみながら、ね、うん、やってるわけでしょ。
小皿、最初ね、一ランドユージンさん小皿の人の。
小皿シリーズの。
小皿シリーズ
の。そうそう。小皿シリーズ。やってたらみんな続々と集まってきて、食べるんだけど、うん、最後のおふくろがなんか、ロボットみたいな感じで、すり足でこうやってね、お盆をね、持ってくるの、もう山盛りなんですよ。で、大丈夫かって言ったら俺も、俺珍しいよ。すかさず駆け寄って、俺が持ってやって、ボンってやって、置いてやって食べて、おい、ちょっとずつやれよって。いや、今日はなんかさ、欲張っちゃったななんて言いながら食べてんのね。うんうん、ちなみに、会津、福島県は会津、田島の出身です。ね。で、お袋食べて、美味しそうに、あの人ね、黙々食べてんじゃん、うん、どうだ今日。美味しいかとかなんとかさ、いろいろ聞くじゃん、俺。あの時無視すんじゃん、俺のことさ。
そう。
ね、無視してる時ってのは本当に美味しくて食べてる。
もうね、ユージンさん、窓なりだよ。うん、窓なりで、おい、うまいのかどうなのか、おいとかって言ってるんだけど、うん、全く聞こえてないんだよね。
そう。
もう料理だけ見て、無心に食べてるの。あの感じが私も気持ちいいんだよね、見てて。
でさ、うん、お袋ね、うん、この人やるなと思ったのが、寿司大好きでしょ、うんうんうん、いきなり海鮮丼も、完全出来上がった海鮮丼持ってきましたからね、あの人ね。
そうそう。
それで、しらす大盛り、ネギトロ大盛り。
そう。
それを全部食べるんですよ、あの人。
あのね、私、ゆうこさんが残してるの見たことないの、
う
ん。
そうだね。
食べ物。
ね。
う
ん、で、食べるだけじゃなくて、あの人は手際がいいから、昔苦労してるから、昔から、ね、若い頃からね。ね、うん、手際が良くて、なんかそこら辺もちゃんとパンパンパンパンやったんだろうけれども、それにしても次すぎじゃねえかと。僕がね、それ今日 寝ました。一泊した時に、ようやく朝飯になったな。腹も空いてきたな。
あ、これ朝飯シリーズね。
そう。朝飯のちょっと話になっちゃうけど、うん、その時に、ゆうこりんの、そのね、危ないお盆のすり足、さもスキーものハイカップするような感じですよ。それを見た時に、危ねえなと思ったから、で、俺今日ね、見てたの。やりながら自分も。
私ね、それ、ゆうじんさんが、うん、ゆうこさんを、お母さん見てる姿、私遠くから見てるから。
あ、本当？
そう。私は遠くで優子さんが、右往左往して何しようかなってやってるの見てるんだけど、うん、それを危なっかしそうに見てるユージンさんを見てて。
そう、今日はね、
そう
朝飯は、ね、
朝。
うん。だから、そしたらさ、お盆取りながらさ、味噌汁も入れてんのね。で、斜めにしながら味噌汁こぼれそうになりながらサラダ見てんだよ。やばいなと思ったから、俺一回味噌汁と何かと全部運んでやってさ、うん、で、もう一回行ったら今度また皿いっぱいお盆なくなっちゃったからさ、別の皿乗っけてるわけ、どんどん。うんうん、だから俺逆効果だったなと思ってんだけど、でもね、まあ、ね。
私がさ、メイをさ、危なっかしそうに見る気持ちがわかるでしょ。
ああ、まあそうだね。でもね、その時にね、メイを見たの、ちょうど。メイがね、チーズを、スライスチーズっていうか、ブロックになってるチーズ。
プロセスチーズ。
プロセスチーズ、カットされてる、うん。あれをね、袖がつかないように取ってる姿を見た時に、メイはなんて安定してんだと思った。あ、大丈夫だ。こいつは大丈夫だ
って。あの子大丈夫になったの。
うん。そうそうそう。安定してたよ。だけど、最後、いっぱい乗っけて、すり足でまたメイも来てたから、うん、俺が持ってってやって、うん、だから俺結構ね、
ゆうじさんね、
すごい働いた。
珍しくね、この人ね、本来ね、うん、そういう時でも何にもやらない人なの。ほっとく人。
そう。
何にもやらない。
亭主関白だから。
で、っていうより、自分で食べるのに精一杯だから見てて、食べてるだけで、うん、他の人も見ないんですけど、うん、今回の箱根トリップは、なんか知らないけど、うん、ゆうこさんとメイをずっとなんかこう、チラチラ見てね、気にしてんの。
うん、
だから私は、そのおかげで、伸び伸び自分の時間ができる。私いつもさ、私逆じゃん。いつもキョロキョロしてさ、大丈夫かなって言って自分のこと後回しにしてさ、うん、もう、ああ、終わった。じゃあ、やっと自分の番だっていう感じなんだけど、ユージンさんが結構働いてくれたから、私結構伸び伸びできた、
う
ん。
あ、よかったね。
ありがとうございます。
かといって俺別にそんな疲れてないの。うん、そこに関して、
うん。
うん。なんかね、ちゃんと美味しい、ここちょっと深い話になるけど、これをもって冒頭とさせていただきます。続きは。
冒頭めっちゃ長い。
行ってみよう。
ファスライヤマラジオ。
この番組はご協賛をいただいております。長野県長町にあるスキーヤオンリーのスキーリゾート、ブランシュ高山スキーリゾートさん。さあ、マキさん、
はい、
箱根の、うん、今回のね、うん、親孝行で行ったホテルの
はい、
最後の話題ね、一つだけちょっとこれで締めて、締めさせてもらいたいんですけども、
はい、
ああいうさ、やっぱさ、ああいうとこ泊まったり、温泉でも何でも、やっぱりそのご当地のものだったり、うん、はい、グルメだったり、うんうんうんうん、そういうものって皆さん興味あるじゃん。
それがメインですから。
メインだよね。
そう、
あと温泉使ってゆったりするとかね。
そう、非日常ね。
ね。うん、で、マキさんと俺たちは、チェックアウトインする前の1時間空いたから、はい、うん、金時山の登山口まで走って、
あ、そうだ。
ね。
そう。
あの、でかい岩のところまで。
お礼回りしたんですよ。
ね。うん、出産ちゃんとできましたと。
そう、これさらっと言うけど、うん、私臨月の時に10回ぐらい行ってるんですよね、登りに金時山。うん。で、金太郎の山だから、金太郎みたいに丈夫で健康で、うん、動物たちと仲良く、
うん、
山の好きな女の子が生まれたらいいなーなんて思いながらでき、もう女の子と分かったら臨月だからね。
ね。
で、それでね、ふもとの登山口に金時神社ってあるんですよ、うん。で、そこでお参りして、山頂行って、山頂でもお参りして、で、帰ってくるっていう。10回ぐらいやったんですけど、うん、なんと、金太郎みたいな子が出てきたんでね。
ね、本当に顔がもう、顔が金太郎だよ、
もう金太郎かなと思った、うん、本当に。ね、うん、だから、病院で金太郎かなと本当に思ったの。うん、桃みたいな。うん、桃じゃ桃太郎だろ、それ。本当にまさかで担いでんのかなと思うぐらい。
ね、ここに金って書いてある人ね。
そう。
金ってね。
うん。かなと思うぐらいさ、うん。だから、本当にありがとうございましたって、本当はめいちゃんと一緒に行きたかったけど、天気悪かったし、うん、時間もなかったんで、二人だけで行ったんだけどね。うん、まあ、そんなことをね、昨日、チェックイン前に。
そうだね。
はい。
やって、
うん、
その後ビール飲んだりしたんだけども、
はい、
ちょっとね、俺が言いたかったことね、俺、ファスライではよく言ってると思うんだけど、
うん、
そういう楽しいことをやってる、喜怒哀楽の喜のところなんだ、うん、なんだけれども、やっぱりね、皆さん楽しそうな人が大体ですよ。6割、7割。
どこに？
そういうビュッフェ。
あ、ビュッフェね。
そうそうそう、うん、ビュッフェね、
うんうんうん。
少なくとも。
うんうん、
ビュッフェ、
うん。
一番の楽しみでしょ、大体。うんうん、皆さん。
食事っていうのは楽しいですよ。
だってさ、
うん、
じゃあ、食べなくていいよ、これも食べなきゃいけないの？だったらしょうがないよっていう人だったら眉をひそめて食べてもいいんだけども、うん、俺が見た時にね、車椅子に乗ってる方がいた。
はい、
ね、女性、
うんうんはいはい。
年の頃は40代半ばぐらいかな。
はい、お隣のね。はい。
あ、そうなの？
お隣でした。
あ、そう。
はい、
で、その方が食べてる姿もいろいろ見るんだけども、まあ、なんだろうな。なんつうんだっけ、そういうの。バリアフリーっていうんだっけ。
うんうんうん、
車椅子で全部取れるようにもなってるから、うんうん、あそこら親切だなと思って、
うん、
実際ビュッフェの皿から、ディッシュから俺たちが取るところでも、何回か見たんだけど、ものすごいね、こう言っちゃなんだけど、すんごい怖くて嫌な顔してるのね。
あ、そっか。
うん。で、なんでこの人はすっごくこんないつもイライラしてる顔をしてるんだなと思った時に、
うん、
その方だけじゃないんだよ。その方が目についたんだろ
う
ね。
うん、うん。
うん。だって、その人はその人で別にポジティブにね。
もしかしたら、
うん、
楽しん、すっごい顔してるかもしれないけど、楽しんでるかもしれない。
楽しんでるかもしれないんだけど、うん、いや、そうは見えなかった。
うん、
なんか、邪魔ね、この人っていう感じでさ。
え、どういうこと？
トロトロ。
その人、その方は車椅子乗ってる女性の方？
そう。
ああ、なるほどね。
なんか取ろうと思うんだけど、うんうん、あ、この人が来ちゃったからいけないわ。
ああ、なるほど。
みたいな感じで、
うんうんうん、
すごくね、なんか、俺あんまりそ、あ、感じるか。エネルギー、マキさんが言うエネルギー的に、ものすごい負のものを感じたから、
うん、
なんか、そうだな。ちょっと手伝ってあげようかなと、うんうんはい、別に手伝う人なんかないんだよ。バリアフリーであればさ、うん、別に平等にやればいいんだけども、
うん。
なんかそういう気持ちもなくなってしまうぐらい、なんか負のオーラを感じたのね。
うん、
で、食べてる姿も横にいたから、食べてんだけど、うん、なんかいつも眉間にしわ寄せながら、こうやって食べてるから、ちょっとね、なんていうのかな。おい、食事ってもっと楽しもうよとかさ、なんかそうじゃない、車椅子に乗ってようが乗ってまいが関係ないのね。
一人、お一人じゃなくて、
二人いたじゃん。
パートナーいらっしゃらなかった？
目の前にいたよ。うん、
そうだよね。
うん、
まあ、ご夫婦かわかんないけど、
うん、
男の方だったよね。
うん、
ね、あ、そうだった。そっかそっか、そうそう。なんで私が、マドナリ、私がマド、ユージンさんは私を挟んでるから、うん、私が本当のマドナリにいたのね。
うん、
そう。車椅子も私のすぐそばにあったし、
うん、
で私は知ってもうすぐ分かったんだけど、なんで私がそこまで分からないか、
うん、
泣き者にしたの。
ああ、そうなんだ。
うん、
だ泣き者。
私すごく影響されちゃうんですよ、そういうのに。
あ、ってことは感じた。
だから蘇生術として、うんうん、私はなんかあっと思うものはすぐサッとで、
うん、
カットするというか、
あの
タイムラインタイムラインを絶対合わせないようにするから。
ああ、そうなんだ、
うん。だから私記憶のないところもいっぱいあるし。
うん、
あんなにそばにいて、いたのに、なんで知らないのっていう人もいっぱいいるの。っていうのはそれカットするから。
まあでも覚えてたんだね、最初のね。いた
って、
ね。
最初のバッてで、もう存在感、そこでカットしちゃったから。
いや、俺ね、何回もあったの。で、朝飯の時もあったの、実は。そうそうそうそう。うん。それを見た時にね、あ、俺も気をつけようと思った。で、俺朝風呂行ったでしょ。実はね、俺ぎっくり腰になったんだよ。昨日ね、夜。ね、ぎっくり腰に初めてかな。多分ね、こういう突発的なものは。
別にエッチなことしてたわけじゃないもんね。うん、
もちろんね、コロコロンとした お袋がいるわけですからね。でね、5時半から温泉が始まると聞いて、真夜中に俺起きて、まあいろいろやってたんですけれども、それで5時20分ぐらいから温泉行って、すごいいい気分になって、で、腰もちょっと、まあ温めたからさ。うん。調子よく帰ってくるって言った時に、ご機嫌で帰ってきた時に、ご機嫌、夫婦が俺の目の前を対面した時に、その奥さんがとてもね、ニューオンワな顔で、おはようございますって思わず俺も言っちゃうような。で、そういう人たちってすごくいいなと思って、とても気分が良くなって、うん、気分は良くなるのは自分がすればいいんだよ。人によって気分を悪くさせる、うん、させられるとかって俺は思ってない。自分次第だから。
ああ、そうそうそう。受け取りってなんです
ね。そうそうそう。そうそうそう。だけど、うん、あ、お互いにおはようございますなんて言っちゃう感じっていうのがとても、うんうんうん、この旅で一番気持ちよかったこと。そこが。
最高ですね。
ね。なんかね、
それは自分一人で生きてて気持ちいい世界でさ、自分一人で気持ちいい世界で閉じこもって生きてる人には絶対に分かんない感覚なんだよね。人とのエネルギー交換ができる人。
みんな一緒なのよ、そこはさ。一緒っていうか、うんうん、そうそうそうそう。それをだから笑顔を配ることもそうだし、うん、自分がご機嫌にすることもそうだし、うん、でそうやってシャットアウトすることもそうだと思うよ。
私はもうそれは必須、
うんうん、だそうやって自分が不機嫌になったらそれは自分の負けだと思う、うん、俺はね、うん、だから不機嫌にならないように、うん、自分をご機嫌にするためにじゃあどうしようか、うん、シャットアウトすることも大事じゃん、
う
ん、
そう、もうそれはもう、うん、ね、大事、う
ん、ねえ、なんかそんなことね感じた今回の箱根でした。
ヨジンさんね、よーく人のこと見てるんだよね。
ね、全部は見てないと思うけど、見てる人は見てるかもしれない。
で、感じてしまうんですよ、この人。うんうんうん、で、だから、よくね、こういう旅行だけじゃなくても、いろんなとこに行くじゃないですか、もうね、今な、うん、一緒にいる時間長いから。そうすると、うん、私が全く気づかないことを教えてくれるんですよ。うん、こういう人にいただろう、うん、どう思うって、うん、いや、全然わかんない。っていうことがもう何十回あったか分かんないよね。
あ、そうだね。
ユージさんよく見てるよねって言って、うん、
よく見てる。
逆にお前が見なさすぎだろって言われるのはあると思うんだけど、
っていうかさ、う
ん、
負のエネルギーに関してはどうしても気になっちゃうから、うん、やっぱ観察するよね。うんうん、あ、なんでこの人はこういう負のエネルギーを送ってくるんだろうなとかさ、うん、そういうことだから観察しちゃう、ね、うん、そうじゃない人はもう何にも思ってないと思う、うん、多分ね、うんうんうん、あと良かった人はなんか印象残ってるってぐらいだと思うんだ。そういうのあるかもしれないね。
ナイスキャラいたとかね。
そうそうそう。
よく一致するように、ナイスキャラってあれですよ。すごく陽の木を一人で走ってて、うん、すごくハッピーそうな人っていうのがたまーにいるんですよ。うん、そうすると、私とユージさんすぐ目くばせして、あ、いたとか言ってるけど、
そうね、
いたね、見つけたって言って。
はい、はい、今日一人で見つかりました。
そう。いい意味でね。
あとね、多分ね、俺さ、主催者やってんじゃん、うん、そういうプロデュース的なことも、うん、そこまでのことはやってませんけれども、でも一応やってる。で、イベントもやってる。で、いろんな方が集まってくるところで、いろんな個性を見分けるっていう意味では、うん、そういうところはちょっともしかしたら意識してるのかもしれない。自然にね。
そうだと思うし、うん、多分私はいろんな話をユージさんとずっと聞いてると、ちっちゃい頃からの話、あなたの、うん、多分天性だと思う。持って生まれたもんだと思う。
うん。
うん、その気づき、
うんうん、
その人のいろんな負の、うん、なんか、うーっていうのを持ってる人、うん、どんなに隠してても出てしまうものを、うん、感づくし、
うん、
で、いいものを持ってる人はもちろんね、もちろん出てるから分かるんだけど、だからそれは感じるからね。それって訓練してもできないんだよ、なかなか。
そうなんだね。
そう、うん。なかなかできないの。うん。だから、そういうところで私とユージンさんは波長が合うんだよね、うんうん。同じような感じを持ってるから。私もそうだったから、うん、ちっちゃい時。
ああ、なるほど。
そう。で、私とあなたのタイムラインがバッチリあって、今一緒にいるっていうことでもう繋がるんだけど、うんうん。
なるほど。
そうそうそうそう。
はい。なんかね、そういうことは、まあ、オリジナリティとしてね、うん、そういう、才能じゃなくて、 天性のものであれば、うん、そういうものを生かしてやるべく今こういうふうに主催やったりしてるから、
それがあるからこそ、うん、なんか、うん、タイムラインの合わない人にとっては友人さんのこと何考えてるのこの人とか分かりにくい人っていうふうに思われるかもしれないけど、うんうん、それはもうそれを逆に返せばこっちもそうだし、うん、だからその合わない人っていうだけなんだけで、うん、別にその個性はみんなあっていいしね、うん、自由だなって思うんだけど、うん、やっぱり私は影響されやすいから、ユージさんみたいに観察できない影響ガンって受けちゃうから、うん、バンってシャットアウトして泣き物にしちゃうんだけど、うん、存在しないものみたいにしちゃうんだけど、
それって殺すってことです
か？私の世界から、
自分の中から殺すんだよね。
そう、私の世界にいらないから、うん、だって別にいらなければこっちも接触しないし、うん、相手方も不快に思わないでしょ多分。
そうね、うんうん、さあ箱根ネタ、はい、ほとんどもう今35分、
すいません冒頭が35分になっちゃって、
うん、まあでもねこういうのはいいですね、皆さん少しでも余力、お小遣いでねちょっと余力あってこれ使っていいなっていう時は迷わずに、こういうね特別な時間を作ってみましょう。私とマキさんね、3年間でね、51種類の宿を泊まったって言いましたね。
はい。もう更新されてますけどね。
うん、ああ、これでまた増えたと思うんだけども、うん、その他ね、ここでも泊まってるから、もっと多いんだけれども、うん、まあ、そういういろんな体験とかって結構やっぱ面白いからさ、うんうん、ね。うん。別の意味でお金使わないように使わないようにって執着してると、やっぱりね。
あ、その話はね、うん、
ちょっとこれは深い。
お金にまつわる話は、3時間ぐらいになっちゃうね。うん、
そうだね。うん、なので、ここら辺で、
はい、
文林です。 BC ショート文林スペシャル3点セット好評発売中です。お問い合わせください。
ここでご協賛2つ目、ネパールのヒマラヤ山脈で育ったオーガニックでフェアトレードなアウトドアで楽しむコーヒー、ナマステヒマラヤコーヒーです。タミーさんもうちょっと待っててください、すいません、発送しますんで
ね。
はい、お、ここで投稿、
はい
はい、投稿です。ありがとうございます。差し出しに、たかひ。
ちょっと久しぶりじゃないの？
徒歩で日本一周中の、細田たかひろさん。
アラフィフ。
アラフィフ。題名、怒る等は、メッセージ本文。ゆうさん、まき、どうもね。日本一周中のたかひです。いきなりですが、しんさん。あ、前回のね。411回で投稿2件くださった、しんさん、移住したね。移住したんですね。北九州市目前の身としてはタイミング合わずで残念でした。長野県での新たな生活楽しんでください。さて、話は変わりますが、うん、怒りが必要かどうかの話題について思うことを言いたいと思います。
しんさんの投稿からね。
そうです。喜怒哀楽の怒をどう考えるか。俺って怒らないタイプに見えるのかな、よくわからんけど人並みに怒ります、うん、でも気をつけていることがあって、小さい怒りのうちに吐き出して溜めないようにしています。ために溜めて大きい怒りを発するより、その場その場で発散する方が心が安定するからです、うん、例えば言ってることは正しいけど嫌な言い方をされた時、言いたいことはわかった、気をつけるね、でもさ、なんでそんな言い方するの？って返します。これでストレスがたまらないことに気づいたから。うまく言えないけど、言い返せる人間関係ならば怒りはたまらないってこと、うん。言い返したいけど言えないがストレスであって、いつでも言い返せる関係ならストレスフリーなんだと思います。うん、よくわからなくなってきた。かっこ笑い、うん、怒りは必要だけど自分の怒りを誰かにぶつける必要はないって感じかな、うん、最後に、自分から人を殴ることはないけど殴られたら殴り返す、そのくらいの気概は持ってます、うん、日本一周中のたかひでした。またね。
はい、ありがとうございました。
ありがとう、たかひ。なんか率直なさ意見だね。なんか酔っ払いながら書いてるのかな、わかんないけど、うんうん、でもいいよね、本当に率直、ひねりも何も、うんうん、いろんなことも加えてなくって思ったことを、
ね、
うん、どうですか。
いやいやいやいや、あ、そうなんだなっていうねことを、
うんうんうんうん、
怒りをためるとさ、うん、ちょこちょこ出せばいいんだけどさ、
うん、
ガスと一緒ですよ、うん、ガスもためるとさ大爆発するけど、
うん、
ちょこちょこガス抜きすればっていうこともあるでしょ。ねえ、だから怒りを全て悪じゃないし、 っていう感じだと思うよ。
うん、怒りの出し方、うん、表現の仕方、うん、その相手の、うん、との関係性、うん、だからちゃんと分かって考えて、うん、での怒りの表現の仕方だったら、うん、いいんだと思うんだよね、うん、スマートだと思うんだけど、やたらめったらっていうのがかっこ悪いし。
そうね、
かっこ悪いじゃん、怒りをやたらめったらっていうのって、
当たり、このタカヒーさんもね言ってたのが、うん、なんだっけ、ためにためてじゃなくて、なんだっけな、
ん、どこ行ってんだろう、今ちょっと放送事故レベルにシーンとしてるんだけど、
じゃあカットするから大丈夫、ここ、ん、まあまあ、ためない、ためないようなことだよね。だからさ、怒りってさ、自分のさ、機嫌にかまけて怒る人っていうのは、多分、相手じゃないじゃん。問題は多分自分にあるわけじゃない？
そう。
うん。そう思うし、あとやっぱさ、この高飛は、ためないでちょこちょこ出す、怒りを出すことによって、自分をご機嫌にするっていうことじゃん。だからそれは自分にとっての、うん、一番のいい術だと思うから、まあ、それはさ、もうだから人間長くやってくればさ、うん、そうやっていろんなところで学んでくるわけだからさ、ね、
い
まだにさ、
ごめんなさい、
例えばアラフィフだろうがね、俺たちとタカヒは同じぐらいの年ですけれども、うんうんうん、怒りにかまけてバンバン怒る人もいるよ、あの仕事場で見てても、
うんうんうんうん、
ね、うん、だからそれって多分本人が多分辛いと思う、
うん
うんうん、っていうことだと思うから、そういうことも多分言ってるのかなと思いますね。ちょっとね、文章からねちょっと抽出できなかったんで、ちょっと今うまく言えなかったんですけども、そうやって目、目、そうやって目、あの、そうやってね、うまくアンキューですよ、さっきうまく言えないけどって言ってるじゃない、うん、高木も言い返せる人間ならば怒りは たまらないってこと、そういうことね、
うんうんうん、
だからガス抜きだよね、うんうん、ちょっと俺まとまってないですね今ね、
まとまってない、
うんうん、
でもなんか言いたいことは何となく分かるけども、うん、でもさ、うーんと多分高井が言ってるのは、うん、もちろん一理も二理もあるんだけど、うん、その関係性次第でどこ、これの人は出せるのか出せないのか、
うん、
こういうふうにだから怒りの出し方のコントロールだったり、うん、うん、そういうのを見極めながらだったら怒りを出してもいいのかなっていう、
うん
うんうん、出せる相手出せない相手っていうことを言ってると思うんだよね。
そうね、そうね、
やたらめったらやれるもんじゃないよと、うん、っていうのもっていうんだけど、うん、思うんだけど、うん、それもある、
うん、
一理あるし、私はそれもわかるんだけど、うんとね、綺麗に出せないやたらめったらもいるんですよ。わーって撒き散らすのとは違うよ。
うんうん、
違うけど、あのね、どんな自分の感情だけで相手のことを、だからさっき今ユージさんが言ってた。感情でバーンって怒りを出す人は、うん、自分に対して出してるんだけど、
うんうん、
相手のためを思ってじゃなくて、うんうん、自分のストレス発散だったり、うん、自分の問題にイライラして出してたりとか。うん、でも、それを出すなって、って私はちょっと危ないなと思うんだよね。
うん、
かといって出すなっていうのは、
うん
うん。それすらも出して、ね、うん、それすらも出して自分がこんだけかっこ悪いんだよ、こんだけ未熟なんだよ、こんだけ子供なんだよっていうのを、うん、私は出した方がいいと思ってて。
うん、
かっこ悪さ、
うん、
バカさ、
うん、
未熟さ。で、そこにみんなが引いてね、
うん、
何あの人、うわっって思うのか、おい、それはさすがに違うんじゃないかって言ってくれる人がいるのか、
うん、
そこで分かれると思うんだよね。
そうだね、う
ん、この人は本当に自分のために思って言ってくれるのか、それ試すわけじゃないよ、うん、試すわけじゃないけど、そこで引いてった人はもうそれだけのものなんだから、うん、
だって現にマキさん今それやってるもんね。
私は現じゃなくて、うんうん、生まれながらにそれやってるから、うんうん、生まれながらに。
マキさんね、今日もあったんですよ。だからこれ、うん、いいあのケーススタディだから言っていいと思うんですけど、
はい、
やっぱりさ、その請求がバーンってきたりとかさ、さっきなった時に一気に機嫌悪くなったじゃん、
う
ん、あの時さ、うん、それまでは今日ラジオ何喋ろうかなって言ったんだけど、うん、おいめい、あの娘ね、娘に向かって、おい何何、そこでダメんじゃない、私の席だよとか言ってさ、その瞬間に娘は顔が ピーンとなって、で、俺もピーンとなるんだけども、あ、別にこれは別にそういうふうにやってるわけだから、うんうんうんうん、俺は別にそれを別にって何か言ってるけど、無視するわけでもなく、かといって、なんかそれを、とがめるわけでもなく、
うん、
うん、まあ、いい流れでやろうぜっていう方向に持っていこうとするし、うんうん、娘は娘で何か思いがあるだろうし、うんうんうん、それを受けてマキさんは今度は、あ、ちょっと修正する部分は修正しようかなっていうところもなんかあるかもしれないし、
修正しようと思わない？あのね、
修正っていうか、そのまま、うんと、ガンガンガンガン言って、あーっつってさ、にはならなかったじゃん、今日。
うん。
うんうん。だからそれは、マキさんの中では、まあ自然なことかもしれないけども、
うん。
うんうん。それをさ、本能にずっとかまけてずっとやってるとさ、やっぱりさ、持たなくなってくるじゃん。
うん。
周りとかが。
うんうん。
だからそこが、マキさんは今日は見事だったな、と俺は思ってるんだけどね。うん。
あ、私何にも意識してないからちょっとびっくりしたけど、
うんうん、
私は私の何にも考えてなかったから
下手するとさ、うん、今日
あ
台風になる可能性があった、
そうあれだからそれが台風になっても、うん、私はそこで台風になったらなったで、うん、それ相応の未来があるだけで、
うんうん、
台風にならなかった今の末路、
うん、
今の現時点は、うん、そのパターンのわけであって、
うん、
で相手が苦しもうが、うん、うわって嫌な思いをしようが、それは私にとっては関係ないことなのよ、
うん。
すごいでしょ、この言い方って。すごいでしょ、聞いたら。
すごいと思う。
すごいでしょ。うん、でも、それは私の未来なんだもん。
うん、
これわかるかな、だってそこでさ、ゆうてんさんがもう無理だ。じゃあね、バイバイ。でしたら、それもインクルードの自分の未来。わかってるから。
そうだね。
そう。うん。うん、でもそこで、あ、これはやっちゃいけないな。ダメだ。出しちゃいけない。我慢。こうしよう。ニコニコ。
うん。
オッケー。やろうか。よいしょ。
うん。
っていうのをずーっとやってきた結果、大変なことになったのが分かってるから、うん、だから私は私で、これ、あ、まずいな。まずいなっていうか、かわいそうだな。姉、うん、ちゃん、変な顔したな。
うん。
あ、なんか、やだな。ハッピーにいたいなって思ったんならば、多分そういう風にするだろうし、うん、僕はちょっと怒りが収まらないね。怒りだったり、うん、悲しさだったり分かんないけど、うんイライラだったら分かんないけど、うん、それは隠さないでバーンって出す、
うんうん、そうね
そ そうだなただそれだけの繰り返しなんだよね、
うん、繰り返しなんだよね、うん、だからそこでまあそう言ってもさ身内じゃん俺たち、
うん、
だからそこは許容してる部分とさいろいろあるから身内だから出せる部分もあるじゃ
ん
だから俺それでいいと思ってるんだよ、
うん、
うんうん、うん、それでいいと思ってるから、
うん、あそうか身内でだから甘えて出してるというよりも、私の中では、もう、理解ができてる状態だと思っちゃってるところは、それが甘えなのかもしれないよね。
まあ、別の言い方で言うと、一理あるのかもしれないけど、でもそれを許容してるから一緒にいるわけだよ。
うん。わからない人にもさ、
うん。だからここに、例えば、タカヒーがいたとするんじゃん。そしたら、この。
あ、もうちょっと、高木はちょっと微妙だな。
ちょっと微妙か。
微妙だな。
スキーの松沢幸也さんがいるとするんじゃない？
あ、オッケーオッケー。
ね。うん、そしたら多分、うん、ああ、ならないじゃん。
うん。そうもならないよ。
ならないよね。うん、多分ね。
でも、チとか言ってるかもしれない。
うんうん
ね、すいません、こっちのことで、
うんうん、
つって、
うん。うん。そうね。
うん。
だからそこだよね。かといって、マキさんはね、あ、昨日ごめんね、つって、ああやって当たってしまって、とかっていうことも、
あ、それはね、必ず思ったら言う、
うんうん。
思わなくて、ポーズでは絶対言わない。
うんうん、
思ったら言う、
うん
うん。
そうね。まあ、それによってさ、まあ、だから、そういう時こそ、ポジティブに考えることが、俺は意外と身についてきたから、どっちかというとね、これって結構ね、最初はね、戸惑うんですよ。でも、
身についてきたってなんかさ、嫌な、
違う、
ネガティブだけどさ。
うん。じゃあ、そういう意味じゃなくて、うん、じゃあ自分の術だとして、こういう時どうしようかなっつって、どうやってみんなをご機嫌にして、俺がご機嫌になろうかなと思ってるから。
あ、当初ね、うん、最初付き合って、当初でもないか、うん、ちょっと経ったぐらいかな。うん、さ、嫌ならやめればいいじゃんが、くせくせだったんだ、私。
うんうん、
ね、
うん、
ユージンさんがさ、とはいえね、うん、私がこう、暴れ馬のように感情をうわーって出すから、
うんうん、
それを対処するのに、うん、俺はその対処法を身につけて、うまくやろうとしてるんだよ、って、
うん、
私は言われた時に、
うん
え、それ無理してやってんだったら嫌ならやめればいいじゃんって。そこまで一緒にいる必要なくない、うん、っていうのが、だいたい争点の時があったよね。
うんうん、
一時期ね、
うん
うん。 今はもうないけどさ。
今はないし、うん、それ言っても、変な意味じゃなくて、悪い意味じゃなくて、言うだけやぶだなっていうことがもう分かったし、そうそうそうそう。自然な流れとしてね。
だからその、分かんないですよ。皆さんの関係性、ご夫妻の関係性、カップルの関係性、分かんない。同性の関係性もあるじゃん。パートナーとかのさ。分からないんですけど、私たちの間ね、友人さんと私たちのパートナーシップみたいな中での関係性としてはこんな感じなんですよ、いつも。もう特に私は、全部出すから。
そうだね。
そう。で、全面的にバーンって私の嵐の、とかさ、散弾銃みたいな私の感情を、ブワーって友人さんは、逃げることなんか隠れることなんか全部受けるんですよ、ね。そう。一旦。
その中で、これ笑い話だけど、俺全然今日悪くないみたいな。結構あって、その流れ玉に当たったり、当て逃げみたいなことがあったりして、そういうこと
は
結構。
本当は、本丸は、メイなんだけど、その、メイを、娘をかすめて友人にバーンって当たるみたいな。
そうそう。最終的には、そしたら、結局友人があの時メイにした、ちょっとしたね、ことが、ダメなんだよとかなってくるから、そうそうそうね、なんだろう、なんていうのかな。真実はそこの、なんていうのか、その瞬間瞬間にあるというか、うん、なんちょっと言い方わかんないけど、まあそれも含めていいんだったら楽しくていいじゃんっていう話だから、うん、もう僕はそこら辺に対しては、うまく、この前、マキさんも言ってたけど、サーフができてます、波乗りが。
もうここで友人の株グッと上がったの、今ね。
あ、そうなの？
友人さんの株グッと上がってる、
今、うん。あ、だから、うん、マキさんが例えばさ、もう SNS 今やってないじゃん。
ね、あ、これね、それまでストーカーにあったから、
それまで、ストーカーにあったんですよ、この人ね。ちょっとね、今日はそこ、深くは言えない。
ちょっとね、うん、これ、かなり深刻なんで、ちょっと言えない。これも、うんうん、これすら聞いてるかもしれないからね。うんうん、ねこれすら聞いてるかもよ。
うん。うん、で、やっぱりあるんで、うん、僕ら、
あ、逆にさ、おい、ストーカー、お前、今度来たら警察呼ぶからなって言っといた方がいいのかな。
うん、まあまあ、そんな挑発しなくてもいいけど、僕らは逃げも隠れもしないし、うん、あんまりそういうこっちの不可侵なところを犯してくる人は容赦しないから、
ね、ユージさんもね、うん、こんな風に散弾銃をいつも浴びて穴だらけになってるけど、うんうん、めちゃめちゃ強いゴリラになる時があるからねゴリラーマンになる時がある。
それ見た目でしょそういうことじゃないですから、うん、ね、だからおかしな人は排除するべく、僕は鬼になりますからね。
そうだね、うん、怖い。それはさすがに私も怖い、
うんうんうん、だからそこはいいんだけども、うん、あんまりちょっと道徳からそれるようなことやめとこうぜっていうことはね、今一言言っておきたい。
気持ち悪いんですよ、
そんなとこでね、うんうんうん、かといって、何が言いたかったのかちょっと忘れちゃったんだけども、怒りね、俺ね、業者にさえ怒るからね、お得意さんにさえ。
でこの人ね、うん、この人ね、ちゃんと怒るんですよ。ちゃんと怒るってね、皆さんできてる人もいると思う。でも、できてない人の方が多いかな、うん。ちゃんと怒る。
一例挙げますね。うん、お得意さん。で僕らってインスペクション、検査の仕事の鑑定業。全国の、自動車、中古車業界、新車売ってるとこも含めてるかな。うん、ディーラーも含めてね、外車屋さんも含めて、いろんなとこがいて、俺昔からね、20代の時からこの仕事やってて、うん、本当にね、反社のフロント企業みたいなのもいっぱいあったの。そういうところと、僕ら接触してくるわけですよ。あ、この車ですね。こうやって僕らがプロだから見て。
この人ヤクザに軟禁されました
か？軟禁されましたよ、うん。ヤクザじゃないけどね、あそこはね。でも、ちょっと似てる、
もう同じようなもんだよ。
いましたよ、そういう人ね。いっぱいいる。とにかく脅されたり、今で言う半グレみたいな人もいたし、俺もどっちかというとまあそっちの方だったから、半グレじゃないけどね、もうちょっと硬派な、ね、悪だったけども、引かないじゃん、こっちも引かないじゃん。そしたら小突いてきたりとか、お前さ、このさ、うちが出したお前に検査してくれって言った、この、例えばベンツ、高級車とかフェラーリとかいっぱいあるんですよ。そういうとこで、これにあなたは、簡単に言うと、もっと細分化されてるんだけど、アウトって言ったよな。アウトじゃないですか。私が見て、プロの目から見て、これアウトなんでアウトって言ったんですよ、と。でもグレー寄りのアウトですけどね、黒ですけどねって言ったけど、おい、これなんとか白にしろよ、とかって言われてくんだよ。
そんなこといっぱいあると思うよ。いっぱいあるよ。
そうしねえと、取引やめるぞ、とかさ。いや、そんなこと言われても私はそれは無理です、とか言うと、うん、お前ちょっと生意気だな、とかってさ。だってそういうのがいっぱいあった。カンパチとかカンナナ、東京の。
ユージンさんの性格からしたらさ、うん、 黒を白にしろって言われても絶対しないでしょ。
たまにね、グレーにしたことある。本当に。
グレーに逃げたの？
俺、弱いなと思った時もあるよ。で、だいたい、ただ許容範囲かなと。で、うまい言い方もあるのね。かといって、お前さとかって言われて、これを黒って言うんだったら、うちも取引しねえぞって。でも、聞いてくださいよ。とかって、調子合わせて言うわけじゃないよ。聞いてください。これ僕がじゃあ、オタクがじゃあ、これ今ね、買ってくれっていう出してる側じゃないですか。買った場合、今度。買って、これを、例えば私が黒のものを白って言ったら、私のこと信用しないですよね。それと同じことなんで、だから僕はどこでこういうごまかすこともできないんですよっていうさ。例えばさ、これって人間関係にもあるじゃん。
うん、
この人っていつも誰かの悪口言ってるなってことは、俺の悪口も言ってんだろうなっていうことと一緒。だから僕は許容範囲はグレーゾーンはあるけれども、そこ以上はできませんよっていうことを柔らかく言うんだよ。
うんうんうんうん、
できませんって言ったら絶対にガスが抜けなくなるから、向こうがね、うん。怒りも収まらなくなるから。
うんうん、
だから、できないじゃないですか。そこは分かってくださいよと。別のところで頑張りますから、とか言って、やれる範囲では。って言うと、お前ちょっと分かるやつだな、とかってさ、うんうんうん、ガスが向こうも抜けるんで、ね。
要はさ、肩通るじゃなくて、うん、ちょっとさ、融通聞いてくれよ、
うんうん、
っていう社長さんが多かった時代だよね。
うんうん
うん、今はさ、いろんなことが厳しくなって、肩通りの人ばっかりなの。それも、
そうだ
ね、それも悪い。悪いこともあるんだけど、
うん、
融通聞いてくれよ時代のあれ時だよね。
それはね、融通聞いてくれよ時代の方が、うん、どっちかというと人間力が必要だった。
そうなんだよね。
人間力、交渉力、接触力。
そうそうそうそう。で、信用できる人も
そうい
っぱいいたんだけど、うん、今はさ、もう、あれだよね、ロボットみたいな人たちばっかりだから。
そうなっちゃう。だから規約とかに頼っちゃって、うん、今システムで、俺たちの仕事、鑑定業も、うん、結構おかしなことがね、誤謬って言うんだけども、間違ったことが起こってくるのね。その時は私人間力で、今回は社長泣いてくださいと。ただ、次は何かあった時は、やれる範囲では頑張りますから。
でもそれってさ、うん、自分事じゃないよね。
うん、
あ、ごめんごめんごめんごめん。違う、他人事じゃないじゃん、それって。
うんうん、
自分事にしてるじゃん、仕事だけど。
あ、そうだね。うん、
自分の人間力で、こういうふうに交渉したり。この社長はどういう人間性かなって見たりとか。
そう。
要はさ、お金だけじゃなくて、うん、エネルギーの流れをうまくどうやったらスムーズにできるかなっていうことに気持ちを割いてるじゃん。
そういうこと。
ということは本当の仕事だよね、それって。
本当。
だから、うん、信用されるんだよ。
そうだ。だから、うん、無理、自分がやってしまった落ち度がある、どうしても、お前の本社で責任取ってくれ、これ。何百万の損失出たから。何千万の損失出たから。なんとかしろっていう話になっちゃうとさ、今の時代だったら、やばい、金で解決すんのかってなっちゃうけど、
うん、
その時人間力で解決できちゃうわけだよ。
うんうんうん、
もっと言うと、
うん、
お前気に入ったってなるんだよ。
そう。
だから、
それね、
そう
それ大事なんだよね、うん、本当に大事、
うん。
うん。
だからそれって意外と解決できる話になってくるから、それってじゃあ何って言うと、今結構希薄になっちゃったよ。でもね、昔、解雇主義じゃないよ。昔のことを言ってるわけじゃなくて、今本当に挨拶一つしない若者多いから。
目も見ないしね。
目も見ないし、うん、すれ違って1メートル、5メートルのところですれ違っても、挨拶してくる社員が、俺は挨拶するんだけども、こいつ毎回挨拶しないなっていう社員を見てるときに、この前ね、1メートルのところですれ違ったのね。
うん、
そいつダメ社員なのね。うん、とある会員さんね、
うん。
で、いつも怒られてんの。で、俺が、この前、検査してるときに、鑑定してるときに、どうもーって言ったの。
うん、
もう、おはようございますっていつも言ってる、ザーズ、おはようございますとか言うんだけど、どうもーって言ったときに、絶対聞こえてんのに、この二人しかいないんだよ。
うん、
半径30メートル以内に。
うん、1
メートルの接近でも、聞こえてないんだよね。
うん、
どうもは絶対聞こえるじゃん。俺も滑舌悪いけど。うんたら怒っちゃったね俺も珍しく、
うんうん、
なんつったんだっけな怒っちゃったっていうかこいつはちょっと指導してやんなきゃダメだなと思って嫌いじゃないから、うん、どうもっつったの、うん、どうもってそしたらはいってびっくりしてさ耳に入ってないんだよねあのでっかい声が、
うん、
はいあお世話様ですって言ってるから、うん、なんかねそれこそさエネルギーが通い合ってないんだな
そうなんだよ。そこが問題なの。
うん、 うん、だから挨拶の重要性っていうこと、挨拶って今改めて取り上げるけど、今更挨拶じゃないんですよ。挨拶、今こそ今挨拶した方がいいよ。
もうね、
それだけで。
そうなんだよ。さっきの高飛の動向に通ずるんだけど、うんうんうん、あと新地さんね、うん、前回の感情を出さないのが正義にされちゃってるの今。あ、感情を出したらダメだよ、うんうん、めんどくさいことになるよとか、
うん、
それはスマートじゃない、大人じゃないよ、
うん、
だから自分も出さないかったら、うん、相手のことも察知できないよ。それ
そうね、
わかんないよ、
うん
うん、とても危険だとは思わない。だったら機械でいいじゃん、すら。だから AI にとって変わられる世界になってるんで、本当にさ、うんうん、人間である必要がなくなってきちゃってるじゃん。なんでそういう敏腕営業マンがいたとかさ、あの人がいるからここにいつも頼んでるよとかさ、うん、なかったですか昔って、うん、何々さんがいるから、
そういうこと、そういうこと、
ここに大事な車を、大事な財産を預けてましたとかさ、ね、あるじゃん。
その時ってコネってさ、悪とされてたけど、コネってすげえ大事ですよ。コネ、
コネ、コネ、コネっていう言い方が悪いんだったら、うんうんうん、その人のエネルギーの人脈だよね。
うんうん、
その人の人作った人脈っていうのは、
うん、俺今ね、コネって本当でも大事だと思ってる、
うん。
うんうん。コネがなかったらあなたたちは数字だけでやるんでしょ？数字だけでやって人間性がダメだったらあなたとは仕事しませんよっていう人多いと思うよ。
だってそしたら、うん、ということは、ね、裏を返せば、うん、君の代わりはいくらでもいるよって
こと。そういうこと。そういうこと。
そういうこと。
業績が同じでも、その A さんよりも B さんである私が業績を劣ってても、コネとかさ、人間関係がその、依頼、ね、オファーされた、
あの、ごますりが上手とかそういうことじゃないです
よ。違うよ。それはダメ。
そうじゃなくて。
そんなのはダメなんだね、うんうんうん。そうじゃなくて、本気でちゃんと信頼関係築いた人っていうのは、
ちゃんとこいつ、自分の、
そう。
人生かけて仕事してんだなっていうのが伝われば、うん、成績が悪かろうが何しようが、
悪かろうが、
そう。
OK なんですよ。そっちの方が、やっぱりね、いいっていうことを、今一度、僕はこの52歳になって、うん、矢面で今でもやってますよ。まあ、週2だけどね。週3か。週2から週3ぐらいあるんだけども、そういうことをやってると、現代において挨拶がどんどん希薄になってきてるんだけども、っていうことは逆に挨拶しないところばっかりであれば、挨拶するだけでその人の上に行く可能性があるんだよ。これってね、すんごい本当かよって思うかもしれないけど、結構あると思うよ。
あのさ、挨拶っていうとさ、小学校の時にちゃんと挨拶をしましょうみたいな、うん、イメージで、なんかこう、なんつうの、スルーされやすい、うん。はいはいはいはい、優等生の意見ね、みたいな感じで、うんうん、なんか、あんまり真剣に取り扱わない自分のマインドの中で、うん、と思うかもしれないけど、挨拶って、一番最初のエネルギーの交換、うん、要は、
そう、
男女の初夜みたいな感じ、初夜、うん。初めてセックスするみたいな感じよ。うんそれと私は匹敵すると思ってるから、うん、それが重要なんだよね。
そうだよ。
おはようございますってその人の顔と、ね、目を見て言うって、それぐらい大事なことなんだよね。
そう。
よし、じゃあここでまず、うん、本当の意味のエネルギー交換しましたね、私とあなたは、うん。で、こっから始めましょうっていうのを最初の種をまくとこじゃん。
うん、
それができないやつは、種すらまかない。
そうだよ。
で、金だけ吸い取ろう、栄養だけ吸い取ろうとしてるっていう感じがするわけ、
うん、
だから信用できないじゃん、
うん、
うん、それと同じだよね、
うん、
そう、あ、すいません、なんか、
いや、でもそうだよ、
生意気なこと言いました、すいません、なんか、
すいません、なんかってよく言うよね、マキさんね、すいません、なんかって、すいません、なんかって言ってるけど、毎回すいません、なんかって言ってるから、
で、言っときながら目の奥が怖いみたいな、
ね、そうそうそう中央分水嶺の父、小金沢さんみたいじゃないか。ちょっと内輪話してしまいましたけど。
誰もわかんないそれ。
ね。でもね、この高飛の怒るっていう感情のところからこういう話になってますけれども。
いいテーマの、うん、投げてもらって。高飛ありがとう。う
ん、ね、
うん。
まあこれをまず言ってくれたのはしんさんなんですけどもね。
あ、そうよ。し、うんうん、しんちゃんはね。
ね。
現在、戦う、うん。
ね。
メンタルね。メンタルの戦う選手になってるから、うん、私はもうとても楽しみです。
ね。
上から見せるとかそういうことでもなくて、
うん、
なんかもう、どのような感じで今後、私たちと絡んでくれるのかなっていうのがね。
うん、
そうそうそう。
そうね。
うん。
考えすぎなんだよ。あれ？兵藤。
だからさ、事なかれ主義とか無難とかっていうのは俺結構嫌いなんだけども、 何も生まれないからね、うん、だからうーんそうね、例えばさ誰かにお土産もらっちゃった、あお土産もらいましたありがとうっていいんだけれども、返さなきゃいけないどうしようっていうさ、そっちの方が先に立ってしまう人っていると思うんだけど、
多いと思うよそれは、
うんうん、うん、でお土産それはさ別にさいい時にお土産を返せばいいって俺は自分で決めてんのね、特殊な場合を除いてね、
その人じゃなくてもね、
そうそうそうそう、そうでそうそういうことを、循環させていくっていうことがいいこと、いいのかなっていうさ、まあ、縄文時代にも通じるさ、やり方なんだけども、だからそのいいことをさしてもらったんだったらいいことを誰かに与えればそれが回っていくっていうことだから、
うんうんうん、
それをね逃げていてはいいことを受け取らない人はいいことを発信できない、絶対に
これは、ね、
発することができない、
いいこと言った間違いない、
うんうん、
そう
無難なの、すなわち無難ね、うん、無難ってことは良くも悪くもない、いつも僕らが言ってるブランコ、前にも触れないし後ろにも触れない
静止状態だよね、
そうだよ、静止状態ですよ、
シーン
そう
としてるエネルギーも何もない、
うんうんうん、でそのまま朽ちていくっていうね、ちょっと言い方悪いけど、
でもそれが、うん、その人のハッピー、
うん、
何にもない無が、うん、ハッピーならばそれもありなのかなとは思うけど、
まあ、まあそうだけど
私たちは多分全然違う世界に生きてるから、
うん、
多分見えないしね、そういう人が、うん、見えないから分かんないんだと思う、
うんうん、いやー今日はね、うん、なかなかね山の話題、金時さんの話題しかなかったですけど、
まあそんなもんですけども ね、
はい、ここで疲れた足をリカバリーするサンダル、
はい、
リグ、
ありがとうございます。
さあマキさん、
はい、
なんだかんだで今1時間6分になって、
やだ
暑くなるともうしょうがないよね、
しょうがないね、
今日はねだって箱根行ったもん、
行っちゃったもんね。
行ったんだもん。
ゆうこりんいたもん。
ゆうこりんいたもん。ゆうこりんコロコロって何か。
まあいいや。やめなさいよ、それは。
うん、このゆうこりんね、
はい、
昨年亡くなったマキさんのお母様と、うんうん、同い年なんですよ。
そう。同い年。
うん、戦中生まれ、戦前か。
昭和14年生まれ。
戦前って、あ、その、アメリカとの前か。だから、第二次世界大戦中だよね。
だ、ね、あ、そこそこ、第二次世界大戦中ね。うん、はい。
ね、うん、まあ、そういう方たちってさ、あの、時代も違うんだけれどもさ、やっぱりさ、食べれなかった時代もあるんだろうけれども、やっぱり内臓が強いのかな。ものすごい食べ
る。すごい。
ね、
うん。うちの母親も強かった。
母、あのね、巻、うん、母も強かったでしょ。
強かった。
ね。
うん。
まあそういうのがなんかちょっと面白いなと思って。
いや昔の人はね、いろんな意味で強い。
ね。
うん。
うん、
昔の人は一括りに言うのやだけど、いろんな人がいたから
さ。まあそうね。一括りにはできないし。
私の母親は、ユージさんの母親は強かった、
うんうん。
強いっていうね、現在進行形ですけど。
ね。
そうそうそう。う
んうん、なんかね、江戸時代の飛脚の人が、すんごい強かったんだって、体が。
いや、考えるだけです。なんか、想像するだけですごい。山の中をさ、
うん、
今みたいにトレイルとか整備されてないですかね。
ね。
中をさ、
うん、
あ、何飛脚ってことは何か運んだりするわけじゃん。
そうそうそう、そう。物とか、うん。
でさ、
今の宅急便だよ。うん。
信じられないでしょ、山の中
を、うん。東京、大阪間を、信じられないようなスピードで、いつだって。
でさ、今みたいにさ、高効率なさ、うん、消化できるジェルとかもないし。
あ、そうそうそう。
そこ腐っちゃいけないから、
いいこと言いましたね、
食べるものも、
うん。
どうやって運んだのかなとか。
最近ね、ちょっと見たところで、うん、なんか読んだんだけれども、見たのかな忘れたけども、外国人が考察してるんだって、欧米人が。その時の日本人を。江戸のね、
うん、
飛脚に、肉を食わしたんだって。牛肉とか、うん。そういう、あんまり日本の文化、食文化にないようなもの、その時。うん、そしたら、その飛脚のパフォーマンス落ちたんだって。
うん、
だからその時の日本人が食べてたものっていうのがものすごい高効率だったので、
うんうんうん、
そういう意味だよね、
うん
うんうん、だから日本食っていうものはさね、ここに来て
だよ ね、
うん、ね、なんかそんなこともね今、
うん、なんかじゃあここでね個人名を出しちゃうのついいのかな、
はい、
私なんてほらピーちゃんがさ、
うん、
あれおめさ今はいいよ私いいや、うん、アスリートでガンガンやった時に、
うん、
妹みたいに可愛がってた、うん、今はもはや誰も知らない人もいない、ケイちゃん。
うん。
ケイちゃん。 ていう子がいるんですよね。
日本海側のね。
そう、ケイちゃん。ケイちゃんがね、あのね、そういうね、現代的なサプリメントとか、エネルギーのそのほら、ジェルとか、そういうのが、ね、一切受け付けない子だったの。うん、体の調子が悪くなるって、うん。うん。食べたら。でも、その子、ウルトラの距離の子なのね。じゃあどうするんだって、そんなおにぎりなんかずっと持ってられないじゃんとかって。考えてね、自分でね、それなりに持つようにね、ナチュラルな食べ物、うん、全部重いんだよ、だから。もうね、しょって、レースでいったよね。これが一番元気が出て、私が。
どんなもの？
だから要は、なんつうの？昔の保存食みたいなもの。
保存食、
うん。そう。もう、おにぎりもさ、梅をいっぱい、うん、こう練り込んで入れるとさ、持つじゃん、殺菌力があって、うん、そう。だからね、なんかね、変な甘すぎる何かとかそういうことじゃないんだよね。
うん。
うん、とにかくその子は米命だった、米。
なるほどね。
小麦じゃない、米命だったから、うん、もう米を主食にしたから。
いいよね、うん。なんかさ、本当にさ、タバコ悪とか酒悪とか言うけど、コンビニで食べる乳化剤入りとか着色料とかさ、汗するファム系とかさ。
だからさ、いつもさ、その子がさ、うん、私の誕生日だって何で、ね、節目ハロウィンでも何でもいいよ、うん、クリスマスも。あの、私がよく不在でいないじゃない、うん、ドアのね、玄関のドアのとこにね、手下げてかけててくれんの。うん、マキさん、これ食べてください。手作りのね。
うん、
そういう甘い、なんかお菓子だったり、めいちゃんと食べてくださいとかさ、うん、でうちのおばが作ってるこうナチュラルなドレッシングで人参から作ってるんですとかさ、うん、そういうのね、体にいいものをいつもね、玄関のドアの上にかけてってくれるっていうね、うん、
そうだね、
そんないい子なんですよ、もう、うん、かね、もう今やもうトップアスリート、ね、嬉しいですよね、
トップレスのね、
アスリート、やめなさい、もうそこ
でトップレスアスリート、
やめなさい、
はい、
大学の先生なんですから
ね、
はい、
さあそんなところで、
はい、
今日は食文化、
はい、
食についてね、うんうん、結構ねいつも同様になりましたけれども、はい、うん、まあいいね、今日はねちょっとね、この間山白沢天狗行こうとしたんですけども、爺ヶ岳の
ちょっとその前に、
うん、
私は
コマーシャル、
ずっと我慢なんです
。さあ不揃い山ラジオ412回、
はい、すいません、今回も長くなっちゃいました。結局さ、ね、
まあでもさ、うん、当初よりは長くないよ。ね、1時間半とかにはならないと思うんで。で、この前の山の話題。
はい。
白沢天狗に行こうとして BC ショートアンバサダーの
ジョニー
と3人で、私どもね。
そう。
尾根滑りの聖地であります、うんうんうんうん、北アルプスは爺ヶ岳前衛の白沢天狗。
はい。
約束の時間に参りまして、
うんうんうんうん、
集まったんですけれども、
はい、
雪が少ねえと。
もうね、そうなんだよ ね、思ったよりね。
そう、
うん。
で、急遽、ちょっと思いもしなかったんですけど、近くにあるね、西沢っていうね、鹿島槍に通じるアプローチにあるね、沢、はい、うん、設計があるんですけども、はい、
うんうんうん、
そこに思い出したんで、じゃあそっち行ってみましょうかと、
はい、
いうことでね、
うんうん、
なんやかんやいろいろ喋りながらですね、
はい、
行ったんだけど、
うん、
まあね、よかったですね。
よかった。結果よかった。
ね。
うん。雪もあったし、それなりにね。
うん。
うん、登山口、ちょっと行ったところからぐらいからあったからさ。
そうそう。
ねえ、なんでって。
うん。うんうん、でね、動画撮ったんだけども、私のカメラが下向きすぎて、ほとんど撮れてなかったのと。
そう、足元だけだったんでね。
で、
私、
ね、近いかな、
私のやつは撮れてる。
うん、うん、うん。
撮れてるんだけど、一番いいとこは撮れてなかったんだよね。
そうなんだ
よね。それも機材トラブルで、
うんうん。
そこら辺ちょっと改善しなきゃいけないですね。
まあね、う
ん。
そうだね。そういう機材リスクみたいなね。システムリスクみたいなのね。ついて回るんですけれども、まあそこら辺しょうがないね。
そうだね。
うんうん、まあそんな感じで、明日はね、一応ね、常連だけをね、その、アンバサダージョニーと3人で企画してたんですけど、いかんせん私のぎっくり腰が。
ぎっくり腰で。
でもね、さっきちょっと良くなったんだよ。テニスボールで、自重でね、テニスボールで、マキさんの、指導のもと、大殿筋、お尻、尻のいろんな筋肉を刺激するんですけども。
特に梨状筋と言われるところと、大腿筋膜張筋っていうところ、うん。腰痛の人はこの2つを、
ね、
テニスボールでほぐしてもらえれば、当面の苦痛は和らぎます。
うん、そうなんだね。
はい、
うん、だぎっくり腰俺初めてだからさ、ちょっとわかんないんだよね。本当、うん、めちゃくちゃ明日ね、 好天に向かってんすよ、
うん、
いい天気に。
あ、天気がね。
ね、うんうん、で常念岳一回も行ってないから、ゴールデンウィーク前だとこの辺かなっていうことでね、うん、まあ、来週はかろうじてあるかな、うん、ただ雪が分かんないね。
そうだね。
だ行きたいんですけども、ちょっとねジョニーにはまだね、
そう、どっちになるかってね、
可否の、
うん、
連絡ができてないんですけど、まあ、ちょっとね様子見ながらね、やりたいと思います。
はい、
まあ、あとね直近で言うとそろそろ締めに入りたいんですけど、
はい、
ウェダースカイ、
ウェダースカイゴールデンウィーク5月の3、4、3日はバーチカル、
うん、
4日はスカイです。
スカイランニングね、
はい、
JSA、
私のね、うん、お友達の松本大さんと、うん、奥さんのかなちゃんが
ね、
がね、はい、運営されてるウェダースカイです。
去年は1日目のバーチカルの、うん、フィールドとなってる太郎山の山頂で私ども2人でね
MC やらせてもらったんですけど、
やらさせていただきましたですね、
はい、でなんとゆうじさん今回は第10回記念大会っていうことで。
あ、そうなんだね。
はい、10回ですもん。
もう10年ですね。
ね、あ、まあ確かにそのもんですね、
うん、10
年ね。
マキさんは娘がね、あのレース出るんでそれの付き添い。
そう、娘はね、あの3日のバーチカルの、
うん、
あのバーチカルでもあの 2つコースがあるんですけど、その一番簡単な方を小学生から出れるってことでエントリーしまして、
うん、はい、
私はその付き添い役っていうことの伴走者っていうのかな、
うん、そうだね、
のエントリーを申し込みで、うん、2人で登ってまいります。
はい、
はい、
で一方で私は、
はい、
昨年同様山頂に行って、
うん、
今年はね MC は、ね、言ってくれたんで、うん、あのお二人がね、
うん、
今年も来てよって言ってくれたんで、MC はちょっとやらないかもしれないけど音楽ぐらい鳴らすんで機材だけ運んどいてもらえればって言ったんだけども、うんうん、一応マイクのねセッティングはできるかもしれないんで、
うん、
そこら辺は
ちょっと喋るかも、かも
ね、
喋るかも喋らないかも
ね、うん、あのもったいぶってるわけでも何でもなくてですね、
これもう、
うん、あの、まあ、MC ね俺もあんまりやんないですよ、うん、自分のイベントはやるんだけれどもなんかね、うん、なんかね今そういう気分
だ。
でもあのね、今日が乗ったら分かんないですから。
そうですね、
そんな感じでね、うん、太郎山の山頂でね、
そんなこと分かってくれるね主催者の松本ご夫婦、
うん、
ありがたいですね、
ね、
はい、
はい、うん、さあそして、
はい、
直近の話題といえば BC ショート、なんと取扱店が東北からオファーがありまして
1点も、ね、申し込みがありまして、はい、ありがたいことにもう嬉しい。これはね、誰、どなたかのご紹介とかじゃないんですよ。
うん、
本当の飛び込み。
そう。
ホームページを見て
る。ショートスキーで雪少ないし、うん、近くの山をバックカントリースキーしたいんだけど、そんなことやってる人いるかなと思ったら、検索したら BC ショートが出てきたと。ヒットしたと。
そうそう。
そしてね、問い合わせのメールがあったんですよ。結構長文で、
はい、
具体的にこんなことできますか、うん、とか、いろんなことをね、うん、質問いただいて、うん、それで、1週間以内にはもう、取引が成立してね、うんうん、
はい、
お送りして、
はい、
ね、いろんな、ね、注意事項も含めてね、
うんうん、
お送りしたんですけれども、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
お名前言ってもいいんじゃないですか。どうですか、
いいですかね。
はい。
福島県
の福島市
にある、登山用品店、テクテクさん。
はい。
はい、こちらで取り扱っておりますので、
はい、
ぜひ、ラジオを聞いてご興味のある方は、テクテクさん、
ね、
お問い合わせください。
でね、僕は、できたら、本当はね、体験会を、このテクテクさんと、やりたかったんです。
ね、でも、
うん、ただね、ちょっとね、お忙しいようで、こちらに、うん、来ることはできないということで、かといって僕らがね、向こうに行くっていうことも、ちょっとね、そこまで、なんていうのかな、及ばなかったというか、気が回らないというか、
気が回らない。
あ、気が回らないじゃないな。あ、そこまで今求めてないんだなと思ったから、じゃあ今シーズンはいいのかな。
そう、そこまで、そう、そういうことだよね。
うんうん、
そう。必要、いや、過剰なのかなっていう、ね。
そう。
まだ、
余計な、あれなのかなと思ったから。
うん。なんか、ご自分でも乗ってみたいっておっしゃられたんで、うんうん、今回は、3台お送りさせていただいたんですけども、うん、もうだから全部が販売なわけではないかもしれない。
あ、そうだね。
うん。うん、だから、とにかく、ご自分でね、うん、店主さんの、ね、評判って Google マップで、
うん、とてもね、
いっぱい出てくるんですよ、うんうん、高評価が。
そう。
とても、真摯にね、うん、お客さんのことを考えて相談に乗ってくれるっていう、ものすごく、人情に厚い店 店長さんらしいんですね、うん、なのでもしかしたら自分で試さないことには進められねえよ、うんうん、っていうことであの自分乗り込んでそれからっていう、ね、
乗り込んで
気構えでらっしゃるのかもしれないですし、わからないですよ、その辺は、うんうん
うん、ね。でこっちの主催者 の意向としてはやっぱりこんな風にやってますよ、うん、質問を受けたんで、うん、一緒に山行って、あ、山行くと違うじゃん、
まあ確かにね、
あ、こんなこともやるんだ、そうそうそうそう、だってさ、うんうん、ショートスキーでゲレンデ滑ってるっていう概念しか多分みんなないと思うんだよ、うんうん、バックカントリー行ってない人はね、うんうん、ショートスキーで、
そうだね、
俺自身がそうだったから、うんうん、だけど実際やってみると、あ、意外と滑れるんだ、意外と難しいんだっていうところを、うん、前例があるだけね、結構ね、そこね、ハードル超えていくことができるから、さらに広がるんですよ、うん。だからそういうところを、あとこっちの意思を、思いを、なんか伝えたいなっていうところで、うん、あとは自由にやってくださいっていうことだけ、うん、やっぱりね、伝えたいの。そこはね、うんうん、動画じゃ伝わんないんだ、やっぱり。
うん、そう、一緒に行かない
と、ね。側は伝わるけどね。
そうそうそう。う
ん、動画って絶対さ、わかんないじゃん、急斜面の度合いとか難しい、デコボコした説明
とか。あとは私たちのね、うん、この感じ。うん、この感じしか言えないけど、
そうだね、この感じが嫌われる可能性もあるからね
いいんでそれだ、それで、うんね、でもそこがないと気持ちがある、ただのさ、
そう、
物売り屋じゃん、
そうだよ、う
ん、そうじゃないから、
そうじゃないからね、そう、別に全然こちらが出張して、うん、そういうこともやりますし、うん、そこでレンタルのスキーもあるからね、ブーツもあるからね、そこで参加者の方を募っていただいて、一つ体験会みたいにやるんであれば、ある程度の料金はいただくかもしれないけど、本当に体験会、店長とかね、その社長とかさ、もう一人二人ぐらいの方たちと体験やるんであれば、別にそこまで考えてないからね、
うん、
うんうん、出張も喜んでしますし、
そうですね、
そんなにコストを、うん、有料とかにせずにね、うんうん、レンタル料ぐらいはね取るかもしれないけど、
うんうんうん、
そのぐらいで皆さん構えてくださいね、
そうですね、うん、はい、
どこにでも行きますよ、うんうんうん、だって行きたいしね、
出張 BC ショート体験会、うん、レンタル屋みたいな感じで、
はい、うん、はい、出張 BC ショートキャラバンみたいな感じでね、ちょっとね行くと思うんで、さあこの後この辺りで、そろそろもうエンディングなんですけども、
はい、
何やらスキーも2025年コルチナなんとかロッソじゃなくてありましたね、オリンピック競技になったスキーも、
はい、
の先鋭、先鋭でいいんですか、島徳太郎、
あ、
なんと、
うん、
スプリントばっかりやってる島徳太郎ね、
そうだっけ、
スプリントレースですよ、ほとんど、
う
ん、
そっか、
スキーも、
うんうんうん、
なんとね70キロの距離、総標高、累積標高6500ぐらいだって、
うんうん、
の M2K、 いわゆる室堂から上高地、
うん、
昨日やったんですよ。
何を？
室堂から上高地をスキーモスタイルで、
あ、スキーモでね、
ソロで、
あ、
踏破したんですよ。もう無事に終わったんですけどね、
うんうん
うん、そういうことを、3、4年前に富士県がやったでしょ、北海道の。
私何も知らないの、
うんうん、まあそこら辺はね、うんうん、いいんですけども、そのぐらいね、オートルートっていう名前でメジャーなんですけども、今やもうクラシックルートかな、
うん、
ちょっと古い感じの室堂トゥ上高地っていうのはね、それだけ北アルプスのものすごいいいところを滑るんだけれど、滑ったり登ったり歩いたりするんだけれども、それをスキーでやるっていうスタイルなんだけども、結構ね過酷なんですよ。
それはどこで皆さん知るんですか？
Facebook だったり他のところで発表してればわかるんだろうけれども、Facebook しか知らない、俺は。島徳太郎とそこしか繋がってない、うん。
一般人の人が知れたらいいなと思って。
うん、そうだね。うん、それはもう島徳太郎の、発信の仕方だよね。
うん。
うんうん、で、彼は19時間ぐらいだったかな。で、達成したと。それで、ある程度慣れた方っていうのは、バックカントリースキーね。その方たちの、いわゆる憧れのオートルートでもあるんですよ、
うん、
そういう人たちはね3泊4日でやったりする、うん、それを19時間でやったの、
うん、
当初の目標は14時間だったって、
うんうん、
だからまあで全部じゃないけど、本当目の前10メートルぐらいしか見えないような、コンディションの悪い中、烈風吹きすさぶ中、そんなこともやってソロでやったんですよ。 僕ソロでやったっていうのが、もうもちろん大体オートルートって言うとソロなんだけども、やっぱねすごいなと思って、うん、徳太郎今までいろんなことやったよ。黒部横断とかさ、首木さん会をね夜やったりとかね、やったんだけど、大体ね2人ぐらいでやってるんですよ。でもそれを一人でやったっていうのはね、あ、いいなと思って、うん、彼はかなり成長したんじゃないですか、ないですかね。スキーモのレースってさ、やっぱりさ限られたフィールド内でやってるから、でみんながそこで滑ったり登ったり歩いたりしてるところだから、やっぱそういう意味での精神的ハードルってちょっと下がるんですよ。でもソロでやって自分が未踏の地を行くっていうのは、でも誰かがやってるからその面ではもう前例はあるんだけども、ただソロでそれをやるっていうと結構ハードルがガンと上がるんで、それをやったから、あ、頑張ったなと思いますよ。
いや、男だなって
感じ、うん、そうだね、はい、
その中で逃げたくなることもあっただろうね。
あったんじゃないですか。一人ね、一人で立ち尽くしたこともあったって書いてあった
よ、うん、そこをね、うん、やりきったっていうのは
ね、
男ですね。
ね、男です。やっぱり、ね、ソロでやる人僕はね結構ね、
好きだよね。
好きなんですよね、うん、なんでだろうね。やっぱね2人とか3人よりもソロっていうのは本当に孤独だし、うん、いつでもやめれるじゃん、うん、逃げ道がいっぱいあるし、うん、かといって言うことに、みんなに言うことにってやらなきゃいけないなっていうことで、で俺もソロで結構だいたいワンデーはだいたいソロでやってきたんですけど、徳太郎ほど強くもないし速くもないしメジャーでもないから、俺はマニアックなところをやるんだけども、そういうことを一応やってきたからさ、なんかねその気持ちがわかるの、うん、少しだけね、うん、だからソロでやってきたっていうことさ、うん、だからおめでとうってコメント初めて入れたから、徳太郎に、
うん、あ、珍しいね、あなた、
うん、うん、ね、うん、まあ、かといって徳太郎ほど強い人と速い人とある程度経験がある人と組めるパートナーいないと思いますよ。
あ、
難しいよね。
それは分かんない私、
ね、
本当に、
うん、だってもっと俺早く行きたいのにパートナーが遅かったりするとさ、
いや、だからペアはね難しいよ、
う
ん、
ね、記録を狙うんであればなかなか難しいと思うから、うんうん、そんなこともねやったんでお疲れ様と言いたいです。
はい、お疲れ様でした、
ね、さあこの辺で、
はい、
今回よろしいですか。
で、ファスライムラジオ412回、皆さん今回長くなっちゃいましたね。最後までお聞きくださりありがとうございました。投稿
お待ちしてますよ、
ね、ファスライ山ラジオのホームページトップページですね、リクエストというところがありますので、そこから投稿ができます。どんなテーマでも構いません。よろしくお願いします。藤井さん、いいですか。
いいですよ、
はい、それでは皆さん See ya。
今年は久々にクマスプレーを買いました。 See ya。
See ya。
ファスライ山ラジオいかがでしたでしょうか。この番組は投稿を募集しております。ファスライ山ラジオホームページのトップ画面にあるリクエスト欄から投稿ができますので、どんなお題でも結構です、皆さんどんどん投稿お願いしますね。待ってるよ。じゃあ See ya。